ご理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬときに、ママよと思うて放っておくような気になって信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は神一重。放っておくような気と言うても、横着であってはならず。慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、さまざまな難儀に直面したとき、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができているときは、不思議な度胸ができて同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。おかげが受けられる。と、ご理解に締めくくってあります。48節48。四十が、八ですから、末広がりということでしょうかね。私のところでは1月1日になりましたけれども、日本ではもうすでに2日になるのでしょうかね。昨日は、こちらでは31日の大晦日でしたが、その31日という年の暮れに車のリコールがあっていまして、それで予約を取ってありましたから、リコールの何というのですかね、交換、部品交換であったり、コンピューターの、車のコンピューターのリプログラムですか、ということであったりと、そういうそのリコールの作業をさせていただくのに、リーダーに行かせていただきましたが、実は今月の初め頃、急に走っていて、キーキーものすごい音がしたのですね。それが何かの拍子にその音が出始めて、金属がするような音でしたけれども、とてもこれは走ってるのはどうなるだろうかといったような音でしたが、それが何かのゴツンと、どこかに、道の悪いところに、くぼみにですか、落ちた瞬間から音がしなくなりましたから、大丈夫かなと思って走っておりました。そのことも合わせてお尋ねしましたら、多分何か小石が挟んだのではないだろうかと。ブレーキのキャリパーというところか、そのブレーキとのバックプレートの間にどうも小石が挟まって、その小石が擦れて音をしたのではないでしょうかと。もう音が出なくなったらもう大丈夫でしょうということでした。で、また一応点検してくださったようでしたが、それで大丈夫だということでした。小石が挟まっていたということなのですね、多分。そしてまた今朝、負い目をいただきました。これは、今年に、初夢というのは、二日の日の夢を言うのだそうですけれども、私は今朝、1日になるときにいただきましたから、これが今日の神様からの何かメッセージだろうと思うのですけれども、その、あるホテルの会場を借りて、お道の先生の、偉い人たち、主だった人たちが、会議を開いておられる。さあ、これからこのお道を、 どうさせていただいたらよりよく発展するというのでしょうか、なるだろうかというようなことを会議をしておられる。その会議がちょっと、休み時間ができたというのでしょうか、それで黒板にいろいろ地図を書いたり数字を書いたりしてあるわけですね。それを控えなければならないということなのですけれども、昔はそれこそ手書きで控えていましたけれども、最近は黒板自体がそのボタンを押すと黒板に書かれたものがそのままピーッと紙に何ですか映されて出てくるのがありますね。そういう仕組みになっているだろうから、どこかスイッチを押せば黒板に書かれたものがそのまま紙に映されるのだろうと思い、スイッチを探しますけれども、そういうものはありませんでした。それでその黒板のが古い木枠でできているという黒板で、その書かれた内容をはもう自動的には映せないから、その地図だけは別にプリントした印刷したものがあるから、その黒板に書かれているいろいろな数字とか文字とかはその書き写さなくちゃいけないと。まあどうやって書き写すか、手で書き写すか、あるいは写真機を持ってきて、今スマホなどでカメラがついてますから、そのスマホででも写真を撮って、記録しておこうというような話をしているところでした。写真ということが出てきました。そしてその黒板が木枠でできているということが出てきました。まあいずれも心に関係がありますね。木は心と教えていただきますから、その木の枠、心の枠とでも言うのでしょうかね。写真とは誠を写すと書きますから、心の誠を写すということでしょうかね。それと昨日のブレーキのところに小石が挟まっていたのじゃなかろうかという、そのことがつながってきました。小石といえば、師匠がある方のお届けに小石を投げなさいと。それは小石とは、いわば小石、小石、あの方が小石とか、あなたが小石と、その小石という小石だというわけですね。その今朝の新春記念の時に思わせていただきますことは、それこそ神様に小石を投げなさいと、小石、小石という、何に恋しいのか。黒板が木枠でできている。しかもそこにそれを写真で写そうという、誠を写そうという。誠の心で神様に願う。神様に恋しい恋しい。そのこうしてください。このことを願え。を叶えてくださいといった、その何というのでしょうかね、一心というのでしょうかね、一心の誠とも教えていただきますが、私どもがその一心の誠の心を持って、神様このことをどうぞ叶えてください、お願いいたしますと願って来いよと神様がおっしゃっておられるような気がいたしました。いわば新人は、稽古は成り行きを大切にすることだと。牙城牙欲を離れて、それこそ神様任せになることだと。 ただ私どもはその神様任せになる傾向をしてきた。ただ神様任せになるというだけでは、まあ、なんというのでしょうかね、教がないのだと。さあ、今まで神様任せになる自分をなくして、神様のお心に沿おうという稽古をしてきた。さあ、今年はというのでしょうか。さあ、これからは、もうあなたが我欲を出すことはなかろうと。それこそ、あなたの願うことは、あなたの一心の誠で願うことは、神様の願いが叶うことを願う。そういう願いだ。ならば、その願いを、いわば強く持てと、その願いを投げかけてこい。と神様がおっしゃっておられるような感じがするのですね。いわば、あなたの願いを持てということなのですね。子供の頃、子供に、子供があれが欲しい、これが欲しいとおねだりをする。そういう願いは、まあ、いけませんね。聞き届けられませんけれども、大きくなって、それこそ正当な正しい願いを持つようになる。これは願いを持たねばなりませんね。何も願うものがありません。何も欲がありません。いわば何にもありませんと言ったのではどうしようもありません。やはり大きな願い、大志というのでしょうか、 Boys be ambitious ですか。それこそ世界の真の平和を願うとか、人々の助かりを願う、神様の願いが成就することを願う、ああしてください、こうしてくださいという願いがやっぱり私どもの中に芽生えてこなければならない。その願いが、教祖様がそれこそ人が助かること、私にも大きな願いがあります、人を助けたいという願いがありますといったような、人を助けたい、人が助かるお役に立ちたいという、そういう願いを一心の誠をもってのお役に立つための願いを強くして、それを神様に、まあ、ぶつけるというのでしょうかね。お願いする。その願いを持たなければならない。まあ、これは、やっぱり私ども、取次者としては、人が助かるための、神様が喜んでくださるための、ことに、ならせてください、お役に立たせてくださいためには、こうあらせてください、この氏子におかげを授けてください、この氏子の心が育ちますように育たせてくださいといったような、さまざまな願いもあるでしょう。そのさまざまな願いを一心の誠をもって願ってこい。神の機関にかなうものなら叶えてやるというのですね。どうでも、これからは私どもがそれこそ願う、何でもの願いとおっしゃられた先生がおられますが、何がどうしてでも、何が何でもこのことを神様叶えてください。それが人が幸せになる、神様も喜んでくださることになるに違いないのですから、という願いを持っての願いを持たせていただき、神様に願わせていただきたい、神様が願ってこいとおっしゃっておられるように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。